熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニグローバルエデュケーション。
ハローエブリワン、ハワイユー。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私、中澤治虫さん、中澤先生が、午後6時45分までの45分間、熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、もう、5月も、最終週。ねえ、もう早いもんで、もう6月ですよ。でもなんかね、もう、日差しも暑いし、なんていうか、もうなんか30度なね、なりそうだったしね。なんかもう、5月という感じではもうないですけどね。皆さんいかがお過ごしですか？ちょうどね、この時期はやっぱテストも多くて、まあ勉強してるんですけど、ちょうどね、なんかこう暑さもあり、まあ扇風機なんかもあるんですけど、窓を開けるのか、どうしようか、まあエアコンもな、みたいなとこもあるじゃないですか。まあでもね、無理はしちゃいけないんですけど、ちょうどね、いい感じっていうのがなかなかなくて、まあ暑いこうね、日が近づいてくるのが伝わってますけど、まあみんなもね、頑張ってその中勉強してくれてるんで、まあ、私も、まあ、熱々言ってられる場合じゃないですからね、ちょっと気抜くとね、私の、こう、いつもいるオフィスっていうのが窓がないんでね、はい、大変なことになってるんですけど、ねえ、もう今から思いやられますね、ほんとね、まあ、でもまあ、四季はどうしても回りますからね、巡りますので、はい、6月に向けて今日もですね、まあ張り切っていきたいと思うんですけど、なかなかこう、なんていうのかな、もう半分終わっちゃうんですよね、もうこう来月入るとね、1年が。で、だからもう折り返しって言ってもおかしくないじゃないですか。なんかまだ始まって、まあスクールイヤーで言うとまだ始まったばっかだし、ね、最近受験も終わったばっかなんですけど、ね、なかなかこう6月っていうとなんか結構ね、ちょうどいろいろね、こう4月からスタートって思うんだけど、ちょうど幼稚園さんなんかもね、一番ちっちゃい子たち、まあ年少さんっていうんですかの授業もちょうど6月からスタートする子たちもいたりとかしてね、だからまだまだスタート感はあるんですけどね、その中でもうなんか半年終わってるみたいな、終わりそうみたいなね感じになってるのも、なんかどんどんね、なんか季節がよくわからなくなってきてる感じも否めないですけど、よく私たちもそうなんですけど、入塾とかね、入会っていうのは普通なんとなく2、3が昔はねすごく多くて、まあ4月にみたいなところ、2、3、4ぐらいかなと思うんですけど、最近もう本当年がら年中なんで、今も本当にね、今からって方も結構多いんですよ、私たちのね塾英語スクール。なのでなかなかね、季節感がね、そうなんです。だから、まあ、そんなね、季節感よくわからない感じで話してますが、まあ、そんな中ではありますが、まあ、5月の締めくくりでもありますので、今日もですね、しっかり熱く放送していきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで、熱血を教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは net@843fm.co.jp またはやしとみ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤レターのコーナーでは、皆さんからのお便りお待ちしてますので、何でも結構ですので、メールいただけると嬉しいです。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
中澤ウィークリー。
時刻は6時16分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。まずはこのコーナー、中澤ウィークリーです。私、中澤先生の1週間を振り返りますということでね、毎週振り返っているんですけど、まあ最近ちょっとね、豊橋から、豊橋にいるときはずっとオフィスにいて、まあその極端なんですよね。なのでちょっと凹凸がある感じで生活をしてるんですけど、今週は結構土日は逆にオフィスにずっといて、いろいろやることがあるんで、なんかはかどらないんですけどね。あんまり自分そんなこと、公共の電波で皆さんに伝えることもないんですけど、なんかちょっと進みが悪いのをちょっと感じながら、土日はオフィスでしてましたね。で、25日、月曜日、火曜日とですね、月曜日東京かな？東京行ってまして、で、まあそうですね、ホームページの打ち合わせとか、まあやっぱりリアルで、まあズームでもいいんですけど、やっぱりリアルで喋る方がやっぱりよりこういろんな情報が聞けるし、親近感も持てるし、まあ話しててちゃんと喋ってる感じしますよね。だから私はどっちかというとリアル派なんで、お金もかかって投資ね、大変だって言うんですけどね。なんかやっぱり打ち合わせはリアルがまあ好きというか、進みますね。単純にまあ内容チェックとかやむを得ない時はね、あれですけど。で、26日も同じで、まあ26日はちょっとね、親にグローバルエデュケーション新しいコンテンツちょっと入れようかということもありまして、なんと、そういう打ち合わせをしてまして、もう夜の9時半帰ってきた、もうすぐまた打ち合わせだったんですけど、東京行って帰って、で、そうですね。帰って戻ってもまたすぐミーティングみたいな。なんかミーティングだらけの一日でしたね。はい。ということで。そして、水曜日か。ね、最近ちょっとね、ほんと、オフィスワークを、中澤の予定がね、あ、水曜日はね、ちょっと東三河なんですが、ね、三津さんの番組この後ありますが、バスケ関係ですね。ファイティングイーグルス名古屋の、選手の方がシーズンの終了報告に来てくれまして、選手がね2人ほど来ていただきまして、で終了報告を受けまして、来シーズンどうなるこうなると、まあ展望も聞きまして、ファイティングイーグルス名古屋としてどうスタートするかみたいなところでね、ちょうどファイティングイーグルス名古屋のチアガールっていうか、チアの子たちの話し方の研修は私担当してるんで、実は。なので、その辺の打ち合わせもちょっとありまして、来ていただいて、まあ、選手の方の報告と。ね、ちょっとまあ、フェニックスはね、本当に最後まですごく頑張ってたんですけど、まあ、FE も頑張ってたんですけど、ちょっと今年はね、なかなかいい成果出なかったんで、まあ、来年はってとこで話してましたね。それが水曜日ですかね。はい。で、木曜日はまあ私がやってる経営者の会がちょっとありまして、まあそういう会で皆さんと交流するのが昼間。で、夜はまた夜で若手の、まあちょっと若くなった、そういう関係の方々とね、また会って、経営者とか、まあその活躍してる人たちと、意見交換する一日でしたね。結構私経営者の人とか、まあそういう、若手の子たちとの会っていうのをいくつかやって、自分で作ってるんですけど、まあ、東京の方も、今度一般社団化するんですけど、その一個ありますし、東京大阪でやってるやつがね、それと、あと、地元で二つほど作ってるんですけど、まあ、自分を所属してるね、会もあるんですけど、やっぱり自分で作ってる会の方が何かと動きやすいので、まあ、経営者の方中心に二つ、出して動いて、それがちょうど今週の木曜日に2つありましたということで、なんとなくね、手足も活性化しながら、まあ子供さんたちだけじゃなくて大人の人もってことで、はい、やってます。そして今日ですね、今日もね、なかなかね、兄グローバルエデュケーション常に新しい学びを探してますんで、今日もちょっと新しい学びを模索する説明を受けてましたね。またしっかり固まりました。皆さんにまたご報告したいと思いますので、 今度はね、なかなかこれ面白い。うん。これはね、ちょっと言えないんですけど。まあ、どっちかっていうと、フィジカル。プラス頭を使うみたいな。まあ、そういうものをちょっと今企画してますので、またちょっと皆さんにまたお伝えしたいと思いますね。そうなんですよね。で、今日この後、放送の後すぐに私、博多へ飛ばなきゃいけないって、ちょっとタイトな日なんですけど、まあ、そんなスケジュールで動いております。はい。皆さんもですね、一週間振り返ってみると、頭のせいになりますので、振り返ってみてはいかがでしょうか。中澤ウィークリーのコーナーでした。
教えて中澤先生。中澤スタディ。
続いてのコーナーは中澤スタディです。このコーナーでは週にラジオ機の方がためになったな、勉強したなと思ったり思い出したりする単語やフレーズ、そして文言をお伝えしていきます。まあ、そして勉強に関するあんなことこんなことね、ちょうどみんなテストで、時期もありますから、そんな話をしていきますが、昨日一昨日かな、なんかねちょっと入りたてとか入ってまあちょっと経ってるんですけどね、東の子だったかな、まあ話してて、成績が上がったとか点数取れたみたいな話をちょうどしてたんで、まあ、そのテストの成績も変えてきて、ね、何点だ、何位だ、順位だって、いう話の中で、まあ、結構、よく皆さんがこのテストで、まあ、聞いてる方でも、保護者の方で、特に中1の方向けに話をしたいなと今日思ってて、中1って、非常にこう、初めて小学校がテストね、変わるんで、平均点ってあるじゃないですか。でね、小学校の時と違って、中学校ってやっぱ平均点低くなるんですよね。だから、で、昔よりも、最初のテストの平均点って、昔って言ってもほんと10年、20年前より、に比べてもさらに低くなってて、私の、まあ、感じですよ。調べたりとか、まあ、うちで見てる限りだと。なので、思ったより点が取れない子が多くなってきてるような気がするんですね。まあ当然まあ取ってる子もいるんですけど、で、皆さん結構点数で見る癖がついてるんで、平均点っていうものに対して何点上かとか、平均点より上か下かっていうのでやっぱテストって判断いただきたいなと思うんですね。よく偏差値みたいになるんですけど、偏差値って50が真ん中で、点数の差が激しければ激しいほどっていうか、開けば開くほど、上と下の偏差値って増えるんですけど、ちょっと分かりにくいので、平均点より何点上か、平均点何点下かっていう風に考えてほしいなっていうのがあって、で、英語やなんかでも、まあ、簡単だった頃ってお母さん方もね、昔は結構入ったらお母さんお父さんの頃もね、アルファベット書いてもう100点みたいな子が結構多かったテストに比べて、最近のテストの方がちょっとやっぱり点取りづらくなってるところもあって、平均点下がってるんですね。なので、どうしてもなんか、しょっぱなできたいじゃんみたいになりがちなんだけど、平均点っていうのはみんながどのぐらいできたかっていう目安なので、これよりも上ってことは平均以上。まあ、順位と真ん中以上なんで、まあ、これよりも、平均よりもどんだけ上かによって自分の立ち位置が決まってきますんで、ちょっと平均点で見てもらえたらと。はい。声を大にして、特に英語は、まあ、他もそうなんですけどね。英語の入り立てのテストは特に平均点高めになりやすいんですけど、ちょっと最近低いので、どうしても点数伸びてる、びっくりした点取っちゃったりすることもね、やっぱあるんでね。だから、まあ、ちょうど平均点の話はなかなか皆さん聞くことないと思うんで、例えば、80点と平均点で90点取るよりも、40点平均のテスト60点取る方が出来がいいんですよ。はい、当たり前なんですけど、でもそれって60点と90点比べたら90の方がよく見えちゃうじゃないですか。だけど、実は40点の平均点で60点取ってる子の方が優れてるわけです。これは結構皆さん気づきにくい。で、これで子供たちが結構ちゃんと見てあげないで、点数ちゃんと取ってて、平均点取ってて、 実は学年でも上の方だったりしても点数が悪いからってなっちゃうんですけど、点数が悪いのはそれは悪いんですけど、ただ平均点っていうのはみんな取る点数なんでね、それよりも上だったら、もっと言うのはそれよりもかなり上だったらすごいじゃないですか。なかなかね、でも90点の方がよく見えますもんね。80点平均の90って大したことないっていう感じにならないもんね。90点とか90点やんって見せたいしね。まあで、皆さん、子供さんたちも、まあ僕も塾やってるんでよくあるんですけど、90点だとか持ってくるから、だから90点ってすごいと思う。平均はっていつももう塾だともう必ず聞くんです。平均はって。平均は高かった。85。85の 90? つって。じゃあ社会はなんてね。70点。平均は50。ああ、社会できてたな。そういうトークなんですよね。だから、やっぱり皆さんこれでね、初めての子は特に、平均点に対してどうかって見るともらうと、結局80点平均で70点取ってたらできてないことになるので、あ、実は70点取ってもあんまできてないんだっていうことに気づいていただきたい。もしくは、ね、平均より上だったらそこそこやってるなっていうふうに見ていただきたい。そうすることによって冷静な、冷静というかまあその数字的な評価になり分かるから。それによって勉強の仕方も変わってくるし、勉強もきちっと進められるかなって思います。はい。ちょうどね、中間テストが多かったんで、今日は平均点の話をしてみました。以上、中澤スタディのコーナーでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
中澤レター。
時刻は6時28分です。引き続き小倉ラジオから生放送でお届けしていきます。ここからの時間は中澤レターの時間です。このコーナー、中澤塾に通う塾生さん、保護者の方、まあ、英語スクールに通っている方もそうですね、アニーグローバルエデュケーションの、皆さん、そして今ラジオを聴きの方々からのメッセージ、ね、アトリスさんの方のメッセージ、相談内容を私中澤先生が熱く語っていきますというコーナーでございます。ということで、今日もご紹介していきましょう。ありがとうございます。ラジオネーム朝一さなえさん、ありがとうございます。前、低いさなえさんって方、今同じ方かな。はい。中澤先生、こんばんは。こんばんは。娘が今度桜ヶ丘中学校を目指すので、これだけはやっておいた方がいいということがあれば何でも教えてください。ありがとうございます。いやー、これはなかなかね、これだけはって難しいですよね。中澤塾英語スクール兄は、まあ、中澤塾はね、今、ひらがなの中澤塾と漢字の中澤塾がありまして、漢字の中澤塾の方は、中高一貫とか、桜ヶ丘中学校専門コースってのやってるんですよ。で、多分市内でうちだけなんですけど、対策はしてても専門コース名乗ってるのはね。でも今、もう何人ぐらいいるのかな、結構20名弱ぐらいいるのかな。だからまあ、受験する人の5人に1人、ぐらいはもううちなんで、まあ、基本的にはもう万全だし、まあ、桜の先生方にも、ま、やっぱり、説明してもらったりとか、どんな学校かみたいなのをちょっとね、いろいろ聞いたりとか、やってますし、まあ、正直、まあ、私たちもやってるぐらいなんで、この専門コースみたいに入ると、ちゃんとその専門的に進めてくれるので、まあ、そういうことするのがまず一番分かりやすいかなっていうのはあります。で、今、6年だけじゃなくて5年生とかね、やっぱり早めになってきてるし、やっぱり倍率もどんどん上がって落ちやすくなってるところもあるから、桜ヶ丘中学校自体のレベルはね、上がってるのかなと私も思ってるので、そういうコースっていうのはまあ、推奨してますけど、まあ、それは大前提として、じゃあ何やるかっていうと、まあ、中学校目指すんだったら、まあ、簡単に言うと、日々の、まあ、要は、小学校が出てる宿題であるとか、まあ、テストであるとかっていうのを 普通にちゃんとテストがあればテスト勉強する、うん、普通に、やるっていうのがまず大事です。はい、もうだからとりあえず勉強せずに受け行こうではなくて、必ずテストは勉強し、小学校でも勉強して受けましょう。まずこの習慣が大事だと思いますね。はい。で、あとはやっぱ試験っていうことになるから、テストで点を取らなきゃいけないんで、ね、テストで点取るってことはより高い点を取るわけだから、ミスしちゃいけないし、間違えちゃいけないので、やっぱり小学校のテストでも常に100点を目指す。うん。まあ、小学校から中学校に上がるテストっていうのは、基本的にはまあ、2パターンありまして、専門的な知識を有するテストと、もう本当に小学校に並んでる基本的な知識 をちゃんとやっておけば通るテスト。まあ、桜井さんの場合どちらかというと、ちゃんとやっとけばなんですが、まあ、ちゃんとやっておけばっていうのは、ちゃんとやらなかったら落ちるわけなんで、やっぱりそこのところの差別化しっかりしていかなきゃいけない。ということは、自分でそれを常にやり続けるなかなか大変なので、皆さん専門コースに入ってるってことが多いですね。はい。なので、まあ、毎回って大変ですよ。でも受験生だから。うん。で、プラス、やっぱりその、桜ヶ丘中学校やられてるテスト。これは絶対受け、まあ、これだけはって言うんだったら、絶対にそのテストを受けなきゃいけないですね。対策のね。はい。もしみたいなのを受けなきゃ絶対いけないと思いますけど。はい。二つですね。常に100点目指して勉強することと、ね。もし受けましょうということと、はい、あとは行きたいと思うことですね。行きたい、受かりたいと思うことは、まあやっておいた方がいい、まあ気持ちを作っておいた方がいいっていうのはありますね。受験ですから、うん、行くことが全てではないですが、目指すという気持ちを持つことが大事です、ね。はい、まあ頑張ってください。まあね、本当にありがとうございました。なかなかね、親御さんも心配でしょうし、私でもそうですよ。そんなの大学受験とか高校受験なんか言われたまま受けてただけですからね。はい、まあ塾行ってたんで、まあね、中須区って塾行ってたんで、まあそうですね。まあ高校、そうですね。高校の時も塾通って、塾って言っても個人指導の塾だって、本当にこじんまりした塾行ってたり、まあ大学行くために1年頑張ってね、勉強してたこともありますから、まあ塾はまあまあ行ってるんですけど、まあそれですらやっぱりそのね、今はほど分かってないですからね、何もかも。今はもうこうやって言いますよ、何が大事って。それはもう何千人も教えてきてますから。だけど、まあやっぱりその頃はやっぱ子供は分からないもんですよ。はい、なので塾があるし、まあ、その分からないことがあるから、こうやってこう解決して勉強していくっていうことが、やっぱり道を作りますので。はい。頑張ってください。また何かあれば、すぐ教えちゃいますので。はい。まあでも一回説明だけでも聞いてもらう、どういう勉強してるんですかって聞いてもらうのもいいかもしれませんね。もし機会あればまたね、言ってください。中澤塾でも待ってますし。はい。ありがとうございます。この時間は中澤レターをお届けしました。ではここで一曲をお届けしましょう。お届けする曲はサザンオールスターズ、愛はスローにちょっとずつ。
取り留めのない夢
サザンオールスターズで愛はスローにちょっとずつお届けしました。
中澤インフォメーション、
時刻は6時30ちょうど8分です。この番組最後のコーナー、中澤インフォメーションです。中澤塾エコスクールアニアニーグローバルエデュケーションからのお知らせをお届けしていきます。はい、先ほどね、ちょっとメールまたいただいてたんで、ちょっと時間の許すからご紹介します。ラジオネーム四日市早苗さん、ありがとうございます。四日市早苗さん、はい、早苗さん多いですね。中澤先生こんばんは、はじめまして。はじめまして。私自身は勉強する習慣がつかなかったのですが、習慣にするにはどうしたら良いのでしょうか。私はそのせいでコツコツやるのが苦手です。ありがとうございます。習慣化できない人っていうのはね、これルール決め弱いんですよ。で、私はもう必ず言うんですけど、もう決めろと、まず自分で、で決めた通りやれと。で決めた通りやるんですけど、で最初は短くてもいいんです、長くても、まず自分で決めた通りやる。それを決めたことを守るっていう意識でやる。はい。で、物は何でもいいんです。もう決めたことを決めた通りにやるだけなんで、30分でもいいんです。ただ7時から7時半まで勉強する。で、その時間を必ずやる。まあ、例えば塾に行くって決めたら塾に行くっていうことを徹底する。でもいいんです。で、ただそれ自分でなかなかできないんで、正直。だからやっぱりその気持ちを強く持つか、もしやっぱりなかなかそういう習慣できない子は勉強する場合は塾に頼ってもらう。で、まあ塾って何曜日のいついつとか毎日来るとか、こう習慣化するじゃないですか。月曜日、木曜日の7時半から10時みたいなパターンもあるでしょうし、うちだと毎日8時から10時に予約して来ることができますし、例えば2日に一遍で、大体ね、うちで見てると、曜日大体決めてとか、時間決めてこの時間に来るみたいな入れ方してる子が予約してくるんですが多いですね。で、夕方も来て夜も来る子はもうそういう風に決めて入れてきますよ、予約を。だから決めることが大事です。やることよりも決めることをやる、要するに決めたこと通りにやるっていうことだけ考えてもらう。中身とかそういうことじゃなくて、はい、いいんです。まあ、最初はダラダラしたりとかね、集中力かけたりとか結構多いんですよ。で、私が見てると毎日勉強してる子の方が30分を1時間にはしやすいですね。1週間に1回30分しかしない子の時間を、じゃあ1週間後に1時間伸ばせるかっていうと難しいんです。でも30分毎日やってる子は1時間半に伸ばすことはまあできなくないですね。これ不思議と、不思議ですよね。時間の長さじゃないんですよね。はい。だから、決めてください。決めたら動けます。決めた通りやるってことを決めていただければ。はい。まあ、歯磨きって必要ですよ。朝起きたら歯磨こうってね。磨かなかったら気持ち悪いじゃないですか。気持ち悪くなればいいです。あれ。なんか今日ちょっと歯磨いてないみたいな。ね、だからそのやっぱ習慣化するってやっぱ決めることだと思います。私はね、決めれない人多いんで、ぜひ妖怪地さないさん、よろしくお願いします。妖怪地さないさんか、よろしくお願いします。決めてください。はい、ということで、メールも紹介しながらラストになりますが、そう、決めてくださいってさね、ちょうどお話いただいてますけど、やっぱ決めれないんですよ。だからやっぱり英語スクールでもそうだし、うちのどんな習い方もそう、イラストの子もそうだし、金融講座の子、キャッシュっていう金融講座もそうだし、中澤塾なんか言わずもがなですけど、決めた時間に決めたように来るじゃないですか。そう、だからやっぱりそれで成果出るんですよ。で、社会人の方はいろいろあるんですよ。僕がやってきた中でも固定曜日固定時間でちゃんとやられてる方の方が伸び率は高いかなって結構思ってます、実は。いろんな時間でいろんな、それいいんですよ。ずーっとやってるってことで、空いたらそれってルールであれば、またそれは全然いいと思いますけどね。好きな時間にやろうということは、逆に言うと好きな時にやれるようにするからずらせちゃうんで、時間もね、なかなか習慣化しにくいみたいなのありますから、はい、そうですね。まあでもちょうど だからこそ塾もありますし、だからこそ私たちみたいなアニグローバルエデュケーションみたいなね、いろんな学びを提供するとかあります。それをきっかけでいいと思うんですよ。あのそういうことをやっぱり私たち見たところで、培っていただいて学びを深めていただくとか習慣化していくっていうのはすごく大事だし、よくねさっきの話もそうだけどね、決めてきてください、決めたらその通りおいで、これをキーワードに結構勉強してること多いんでね、ぜひ、またうまく使っていただければななんて思います。ね、今日はちょっと勉強の習慣化の話になっちゃいましたけどね、どうしたいかがでしたでしょうか。また機会あればね、皆さんにどんどんお伝えしていきたいと思ってます。よろしくお願いします。はい、ということで、BGM が変わりました。そろそろお別れの時間となります。今日もお付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時からも私中澤先生がお届けします。熱血教えて中澤先生、よろしくお願いいたします。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you! Take care! Bye bye!